TBS Podcast。 時刻は8時になりました。8月5日金曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。ラジオでお聞きの方、そしてラジコでお聞きの方もこんばんは。金曜パートナー、 TBS アナウンサーの山本貴明です。メインパーソナリティの歌丸さんは東京 MX に向かったため、ここからは映像コレクター、ビデオ考古学者のコンバットレックさんとお送りしていきます。改めてレックさん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いかがですか、ね、最近は。
ちょっとね、昨日一昨日、はい、2,3 日同じ T シャツ着てたんですよ。
え、
下 2,3 日同じ T シャツで着替えてなかったんですよ。そしたらかみさんに臭いって言われて、
はい、そうでしょう。
で、いやでもそんなたった 2,3 日でね、言うほど臭くなんないでしょうと思って。
いやいやいや、もう今もう夏真っ盛りで
いやでもまあリモートワーク中心でね、そんな外も出ないですから、はい、暑いしね。
すごいな、
言うほど、はい、言うほど臭くはないでしょうと思って、まあね、おじさんになるとこうやって家族から臭いとか言われるんだなとか思ってたんですけど、まあ、あんま言われるんで、まあじゃあちょっとシャワー浴びて着替えるかと思って服脱いだら、うん、あれ確かにちょっと臭いと思ってどこが臭いのかなと思って脱いだ T シャツを嗅いでみたんですよ、
はい、
したら背中がすごい臭くなってて、
はい、
背中がなんて言うんですか、あの生乾き系というか雑巾みたいな匂いになってて、
あ、すいません、お食事中の方いたらすいません、
はい、でこれは一体どういうことだと思って、
うんうんうん、
これはもしかして洗濯物をしばらく、
はい、
なんて言うんですか、干さないで、
ええ、
全自動洗濯機に入れっぱなしした時そうなっちゃったりするじゃないですか。
あ、はあはあはあ、
いるよ、ええ、それかななんて思ったりもしたんですけど、思ったりしたんですけど、
ええ、
まあ、着替えて部屋に戻ったら、はい、あれなんかちょっとまだ嫌な匂いするぞと思って、これどっから匂いの元があるんだろうと思ったら、今僕が座ってる椅子の背もたれんとこが臭いんですよ、
うんうん、あ、そうきましたか。
そうだから夏めちゃめちゃ暑いから部屋にいても若干汗ばむじゃないですか。でリモートワークも多くて割と座って仕事して背中が汗ばんでいたりすることが多かったために、
う
ん、
なるほど、
椅子の背もたれ部分がちょっと嫌な匂いになっていて、
うん、あ、
なので新しい服に着替えたところで、はい、もうこの背もたれを使ってる以上ダメなんですよ。もう
背もたれ初なんですかね、その匂いというか
香り
という
か、ね、背もたれ初ですね。
あ、もうそれはそうなんだ、は
い、背もたれが、だから着替えた T シャツも2時間ぐらい経って匂い変えたらもう嫌な匂いにしっかりなっていて、
あー、そうか、じゃあ背もたれなんだ。
これは困ったぞと思って。
あ、確かに、でも汗をかく環境でリモートワーク多い方はあるかもしれませんね、今の時期も、
うん、そうなんですよ。僕の部屋のエアコンがねちょうどいい温度にできなくてめっちゃ寒いか、
あー、そこだ、
オフかしかないんですよ。
あー、なるほど。でどっちか選んでオフにして汗をかくみたいな。
そうなんですよ、選べないやつで。
あー、そうなんですね。
でこの生乾き対処法みたいなのをググってたんですけど、
はいはい、検索して、
洋服に関しては対策法が結構出てるんですよ、うん、何か漂白剤に30分つけて洗ってとか、は
い
は
い、したらリセットされるよみたいな、
ね、なんかクエン酸をにつけろとか、
ありますね、クエン酸もね、うん、
あと電子レンジで加熱しろとか、
はいはいはい、
なんかいろんな、なんか対処法出てるんですけど、これ椅子はどうしたらいいのかが全然ググっても見つからなくて、
ああ、まああんまり聞いたことないですね。確かに椅子って、
ね、これでも椅子買い替えるのもなんだよなと思って。
レックさん、椅子は要するにこう匂いがこうなんていうんですかね、つきやすい布地とかですか、背もたれが、そういうこと、素材は。
そうですね、はい、
なるほど、
布系ですね。これ
もうまず完全
に、まあ、でもよくあるジム用椅子みたいなやつですよ、うん、ジム用椅子の背もたれって布じゃないですか、結構
レ
ザーでもない限り、
はいはいはいはいはい、
あれなので、
はい、なるほど、
そうなんですよ。
じゃあもうすぐ思いついたのはやっぱりなんていうんですかね、スプレー系でその匂い取りみたいなやつですよね。リセッシュとかファブリーズとかそういう系の類の、うん、
あっち系って殺菌効果あるんでしたっけ。
あ、はい、あ、消臭とか殺菌とかいうのもあります。
あ、殺菌もあるんだ。消臭だけじゃないんだ。なんか昔のやつって、うんうん、昔のやつって匂いの元をコーティングして匂わなくするみたいな、
は
い、
あ、なるほど、
抜本的な対策じゃないやつが多かったけど、はいはい、今のやつはちゃんと元から立ってくれるんですか。殺菌も入ってますね。あ、
うん、殺菌って書いて
ますから、ね、じゃあそれをもう染み込むほど、染み込むほどかけるですかね。
結構 こう私は帽子一つでもまめにシュッシュしますね。帰ってきたら絶対にスプレーします、そういうので。
はいはいはい、はい、
だからたまらないようにまめに
除菌スプレーみたいな、
うん、そうですね、除菌効果があるものがあるので。
アルコール除菌みたいなやつですかね。
そんな作用かな。ちょっといろんな種類があると思うんですけど、強めのやつを買った方がいいと思います、はいはいはい、レックさん。なんかリスナーの方とも多分詳しい方いると思う。
今日もだから
それちょっと憂鬱ですね。
朝打ち合わせ行く前に、うんうんうん、メールチェックとかしたいじゃないですか、パソコンの前で、はい、うん、したいけど、もうこれから打ち合わせるのにまた背中から石を放つわけにはいかないから、
はい、
もう一切背もたれに触れないように不自然な姿勢でメールチェックとかしてこれさすがに嫌だなと思って。そうな、いや、よくなるのかな。体に悪い気がするんだけど。
あ、確かに負担はかかりそうですね。
これどうしたらいいんだろうな。でも衣服についたやつも、うん、漂白剤につけても治んないとき治んないですよね、あれ。
あ、僕その経験ないですね。ものすごい匂いがついてっていうのはないですね。シミとかはありますけど、匂いはどうなんだろう。
結構だからうち衣服についたらもう捨てるしかないみたいな判断を取ること多いですけどね。
そうなんですね。そんなにこびりついてるのか。あ、試した、まだ試してないですもん、漂白剤で匂いを取るためにレックさんは。
あ、背中の方は何も試してないです
よ。試してない。
はい、
ちょっと聞きたいですけどね。
ねえ、取れるのか、これどうしたらいいのかな。
あとレックさん、
ね、普通にね、うん、はいはい、
エアコンを直すっていうつもりはないんですか、エアコン。
いや、エアコンがあれなんですよ。僕が住んでるマンションが普通のエアコンじゃないんですよ。
普通のじゃない、ええ、
あのなんていうんですか、建物一括空調みたいなやつで。
え、そんなのあるんだ、ごめんなさい。ちょっと
あのホテルとかと同じで、部屋に1台ずつエアコンがついてるんじゃなくて、
はい、
ホテルの中にあの冷水とか温水とかを流して、
はい、
その冷たい水の温度や熱い熱の温度で暖房や冷房をするみたいな仕組みの、結構古いマンションなんで、その古い仕組みのやつで、
はい、
だから冷房はめっちゃ冷たい空気出てくるんですけど、
はい、
除湿効果とかは特にないっていう。
あ、ただの冷気みたいな、まあ、
それも良くないんでしょうね、多分ね。
あ、なるほどね。
めっちゃ冷たい冷気が出てくるみたいなやつで、
へ、
3段階ある一番弱でもかなり寒いみたいなやつなんですよ。だから微妙な温度調節とかできないんですよ。
あ、そもそも
50年以上前のマンションなんで、そうそう、そんな温度調節とかないんですよ。
なるほど、そういうことなんですか。
弱中強しかなくて、弱がまずめっちゃ寒いみたいなやつなんですよ。
じゃあちょっと寒くして着込むぐらいしかないですね、対策。
そうなんです、
冷房に頼るなら、
まあ、部屋でね、うん、部屋ごとに勝手につけることもできるんですけど、市販のエアコンを、できなくはないんですけど、僕の部屋は窓がないんで、うん、それもつけらんないんですよ。
ああ、いろんな環境のそういうのがあるんですね、事情が。 なるほど、
ね、窓がない部屋に
大変ですね、
こもっているので。
あ、
まあ、本が制約しないんでね、窓がない部屋を希望してこの部屋をもらったんですけど。
うん、なるほど。
なんですけど、いろいろね、不都合がここに来て起きてますね。
まあ、
これ
そうですね。まあ、
ね、これなんかいい方法ないのかな、
ねね、
あったらリスナーの方は教えてくださいって言いたいとこなんですけどね。
そうですね。
このコーナー、そういうね、メール読んでる時間とかないですからね。
もし最後で時間があればね、読みたいですけどね。一番最後のエンディングぐらいで。教わ
りようがないんですよ ね、 ね、はい。
ぜひお待ちしてます。
まあ、じゃあそんな感じで、はい、やっていきますか。
はい。番組では皆さんから1週間のアトロク振り返るメッセージもお待ちしております。あの曜日の特集良かった、あのライブ最高だった、あの話何度も聞きましたなど、皆さんのハイライトを教えてください。メールアドレスは歌丸@tbs.co.jp、 歌丸@tbs.co.jp です。ではこの後レックさんと1週間のアトロクプレイバックしていきます。アフターシックスジャンクション、1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するアトロックフューチャー&パストです。本日のお相手、映像コレクター、ビデオ考古学者のコンバットレックさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では早速今週のアフターシックスジャンクションを振り返っていきます。まずは8月1日月曜日、
TBS アナウンサー熊崎和人です。世界陸上2022オレゴンでの実況のためしばらくお休みしておりましたが、帰ってきました。3週間ぶりの復帰です。8月1日月曜日振り返っていきましょう。6時半からのカルチャートークでは、私熊崎がオレゴン州ユージーンでどんな2週間を過ごしてきたのか、オレゴン州ユージーンの魅力を発見することが果たしてできたのか、オレゴン取材レポート クマスのオレゴンから愛2022夏お送りしました。歌丸さんにですね、私のオレゴン州友人で積み重ねてきたその珠玉のエピソードの数々披露させていただきました。ちょっとですね、のどかなマイナスイオンあふれるあの田舎町、また行きたいなと思いました。ぜひですね、皆さんアメリカへ旅行の際には、ちょっと今コロナの関係もあってなかなか行きにくいかもしれませんが、オレゴン、そして友人、旅行先に考えてみてください。損は絶対にさせません。7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクト、ゲストはメジャーファーストアルバムファウンテンブルーに染まってをリリースしたばかりのシンガーソングライター門脇沙羅さん。7月16日、門脇さん23歳の誕生日に神戸バリットで行ったワンマンライブから4曲披露していただきました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは、80年代カルチャーとしてのプロ野球パリーグ特集。プロ野球志望遊戯ことライターの中溝康隆さんが、とにかくとんでも&豪快だった80年代のパリーグの逸話の数々を披露してくださいました。当時の映像がほとんどないということだけに、ちょっと持っているのかもしれないエピソードの数々、信じるも信じないもあなた次第です。とにかく一度聞いてみてください。最後に今週のおすすめグラビアはゆうちゃみさんです。実に3週間ぶりのこのコーナーになりましたが、ゆうちゃみさん、今ですね、様々な雑誌にグラビアが掲載されています。と言いますのも、今年の9月8日21歳の誕生日にファースト写真集ゆうなが発売予定ということで、もっともっとこの8月それから9月にかけて露出も増えてきますので、注目してみてください。おすすめゆうちゃみさんです。
はい、レクさん、月曜日です、いかがでしょう。
はい、まずは18時半カルチャートーク、熊崎アナによるオレゴン取材レポートというのがあったんですけれども、
はい、
これ私が、まあ、単純に疑問なのが、まあ、アナウンサーの皆さんいろんなとこ取材で行かれるじゃないですか、
はい、
まあ、別にクマスもね、うん、北京行ったりとかいろいろして、
そうですね、
まあ、北京はレポートあったけど、まあ、海外行っても、ね、レポートなんかしないことの方が多いのに、
はい、
なんでこんなオレゴンは番組押してるんですかってのがよく分かんなくてめちゃめちゃオレゴン押しですよね、番組。なんなんですかこれ
番組に対する、
まあ、確かに、
なんでなのっていうことでね、
確かにオレゴンのことよく知らないんで、まあ勉強にはなりましたけどなんでこの番組はこんなオレゴンをプッシュしてんのかがよく分かんないなと思って聞いていましたが、
しかもそれに伴ってというか、まあ、熊崎アナウンサーもね、まあなんか自然が多くてみたいな、つくばみたいな感じですねみたいな。そうそうそう
で、クマスも喋りながら大丈夫ですか今こんなのでとか言って心配してましたよね、喋りながら普通にオレゴンの話しててそうそうそう、こんなんでいいんですかっていう心配になってましたよ ね。
で
もなる気持ちも分かりますよね、こっちも聞きながらなんでこんなオレゴンの特集すんだろうこの番組と思ってて
まあせっかく現地に、まあでもそうですね、今回すごい聞くね、オレゴンね、えそっか、確かに、ね、
別にだって高木とかだってロケとか行くわけじゃないですか地方とかに、
確かに
別にいちいちレポートやんないじゃないですか何なんだろうなと思って
そうですよね、うん、
まあオレゴンから愛がTBS のドラマだったらまだわかるんですけど、これフジテレビですよねだってやたらオレゴンから愛も押してますけどね何がしたいんだろうなと思って聞いてたんですけどね、
まあまあ土産話ということで、
オレゴンっていうね街に興味ある方は聞いてくださ い, い, い
そうですね、何度ニュアンスよく伝わってきましたね、熊崎アナウンサーのプレゼントで、
はい
はい、
はいはいはい、そして20時代プロ野球志望儀こと中溝康隆さんいらっしゃいまして、
はい、
80年代カルチャーとしてプロ野球パリーグ特集っていう ね、この番組いろいろ80年代のね、うん、紹介してますよね、スニーカーだとか音楽とか、ね、
そうですね、そうです ね,、う
ん、ねこれ唐突にいろんなもの飛ばしてパリーグが来ましたね、
こちらメールいただいてますよ、
これ何だっていいんじゃねえかよっていう気してきますけどね80年代だったらね
本当に
野球でいいだろうと思うんだけど、パリーグなんだっていうね、
こちらラジオネームライパチさんです、月曜の特集とにかく最高でしたと、金村義明さんの著書80年代パリーグ今だから言える本当の話から抜粋したエピソードや、トンビこと東尾修さんの名言、最近一物の座りが悪いんだなどなど聞き応えのある内容に腹を抱えて笑いましたということです。レクさん、はい、
はい、いや面白い話いっぱいありました ね、
面白かったですね、
まあ あの記録が残ってないからみんなね適当に話持ってってどれが本当のことかわからないっていうね、
はい、
おっしゃってましたけどね。まあだから試合とかもその多分残ってないんですよねあんまりね。
あ、そういうことなんですかね。
各地方で地方テレビではやってますけど、あの全国ネットとかではパリーグの試合やんないんで、日本シリーズでもない限り。
あ、
そうなんですよ。だから局がそのアーカイブ撮ってれば、うん、インチテープのアーカイブ撮ってればあるでしょうけど、
うんうん、
そんなに残ってないんじゃないですかね、
うんうんうんうん、
80年代の西武になってからのライオンズは結構残ってるみたいですけど、うん、
あ、
そうなんですよ。この前あの清原の本出たっていうので中辺さんと、うん、伊賀大輔さんと3人で座談会やったんですけど、
はい、
清原座談会を、
はい、
でそこであの中辺さんに聞いたんですけど、あの 80年代じゃない、清原の、
うんうん、
通算ホームラン500何本打ってるじゃないですか、
はい、
全てのホームランが入ってる DVD っていうのが出てるんですって。
す
ごい。清原の1本だけ入ってないのかな1本だけなくて写真とかだって言ってましたけど、
はい、
他全部あの入ってるのがあるって言ってたんで、だから、うん、西武の試合は結構残ってるってことなんですかね多分。
ああ、そうなんですね。すごいアーカイブ力だもん、うん、それ。
そうですね。まあでもね、
うんうん、
そのまあ、やっぱりね西武だからこそっていうのはあるでしょう ね。近鉄なんてこんだけ渋沈だったらね絶対残ってないですよね、うん、
なるほど、
記録もね、きっとね、藤井寺球場のねロッカールーム見た助っ人選手がここは爆撃でもされたのかっていうぐらいね粗末な施設だったっていう話爆笑しましたけどね
本当にねあ、そんな状況だったんだ。
部屋にゴキブリが出るっていうで助っ人が途中で帰国しちゃうとかね、この頃の近鉄はすごかったんだなっていう、
ね、とんでもない環境だったんですね。プロ野球っていうと ね全然そんなイメージなかったですけど、と思って、うん、
まあね、メジャースポーツ中のメジャースポーツですからね。そうそう、80年代のプロ野球ってね、はい、
そうなん
ですね、ハワイの優勝旅行がエコノミーの上に子供のね旅費は自腹だったっていう ね、ひどい話だなと思って、普通の会社でも出るでしょうこれっていうね。
ああ、そうか、
大変な時期だったんだ。いっぱいありましたね、俺ね。はい、
はい、楽しい特集でした
ね。鈴木啓司さんの話とか面白かったですね。
鈴木啓司
さん、鈴木啓司さんって投げたらあかんって CM 出てましたけどね。
ああ、
草根草の魂とか言って草根鈴木啓司ね。まあ割とだから80年代は割と立派な人みたいな感じで、
うんうん、
あの語られることが多かったんですけども、
はい、
ね、登板日を自分で決めてたりとかねして弱いチーム相手にしか投げないとかね。
あった
俺たちが子どもの頃なんか人格者として聞いてた鈴木啓司と
だいぶ違う。そういうイメージだったのにってことですか。
ありましたありました。
はあ、そっか、その照らし合わせもできるんだ、レクサの世代とか
ねえ。わしはコーチの器じゃないと宣言して監督になるとかね、こんなワンマン体質の人だったんだってよく知らなかったんで、
すごい発言力っていうか権利があったんだ。
はい、あとね、もう一方、トンビこと東尾修さんね、はい、
東尾さんね、テレビとかでも
拝見しました。まあ東尾さんはね、僕らも子供の頃からめちゃくちゃな人っていうのは存じてましたけど、はい、
バラエティのキャラ、
まあ、聞けば聞く
ね、もね、わかるけど、そうですよね、
僕もね、東尾さん一回お仕事でね、もう何年ぐらい前かな、十何年前にお仕事でご一緒したことあるんですけど、
へ、
現場に来る、もう来た時から顔真っ赤で、はい、明らかに千鳥足で現場にやられて、で誰かが勇気出して、あれ東尾さんちょっと飲まれてますって聞いたら、いや、あの俺はねちょっと飲んでた方がいい仕事ができるからって言って、
ちょっと待って、レックさん、僕も思い出しました。僕もバラエティでいつか共演しましたね。その時もちょっと赤ら顔だったな、はい、でめちゃくちゃ機嫌が良くてなんかそうなんですよね。で、飲んだ方が調子いいんだよとかって言ってたような気がする。
言って、そう
めちゃくちゃ面白くて優しい人でした
けど、まあ、嬉しかったですけどね、イメージ通りの東野さんだったんで。それ嬉しかったの覚えてますけどね。
あ、娘さんのリコさんにはね全く頭上がらなかった、あのままでしたね本当に。はい、楽しい人でしたよ、
ね。まあ、そんな面白い話がいっぱい聞けますんで、はい、ぜひ皆さん聞いてください、
はい、あと座談会清原に会いたくて、こちらはですね、ブブカ9月号に載ってるということで、レクさん、はい、意外にいいとね、はい、座談会してます。はい、
はい、よろしくお願いします。
さて、続きましては、2日火曜日参ります。
火曜パートナーの宇垣美里です。8月2日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークのゲストは小池徹平さん。ミュージカル俳優としても活躍している小池徹平さんに、ミュージカルにかける思いや10月から始まるキンキーブーツについて伺いました。役得すぎた。今のキャスト陣、今の時代だからこその新しいキンキーブーツのメッセージがあるとのこと、すごくすごく楽しみです。最高にかっこいい靴で見に行かなくちゃ。 7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクト、ゲストはセカンドアルバムサーチ&デストロイをリリースした5人組バンドルビースパークス。6月4日に渋谷 WWWX にて行ったライブ音源を披露していただきました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは、読書についてあれこれ語らう雑談企画、ブックライフトーク。今回のゲストは TBS ラジオラランド月のうさぎでもおなじみ、今年3月には小説家デビューも果たしたお笑いコンビラランドの西田さんでした。西田さん、さすがの本読みなのに急にぐさっと流れ弾が飛んできたりして面白かったです。読書は娯楽間違いない。
はい、火曜日レクさんいかがでしょうか。
はい、まず18時半カルチャートークにね、いきなり小池徹平さん来てびっくりしましたけど ね意外とこの番組突然華やかな芸能人の方いらっしゃいますよね。
そうなんですよね、びっくりする方来られたりしますね。
割とカルチャートークっていうとね、割と地味に真面目な話ね、いろいろ紹介してるイメージが多いんですけどね、いきなり小池徹平さん来てびっくりしました ね。でもこれ宇垣さんがファンだってことでなかなかね話も弾んでましたね。
ね、面白かったですよ、いろんな
ね。なんか歌丸さんと前ねゲームの番組でご一緒した時に仲良くなったみたいな話してましたね。
そうですね、小池さんね、はい、そうなんです
よね。ゲストで唯一 LINE の交換したって言ってましたもん
ね。おお、そうなんだと思いながらで、小池さん今ハマってるのはモンスターハンターの新しいやつ、う
ん、サウンドリンク。おっしゃってましたね、
うん、そうですね、おっしゃってましたね、はい、
はいはい。そしてこの日は20時台ですね、ブックアトロクブックライフトーク、これ面白かったですね。
面白かったです。メールいただいております、はい、ラジオネームキラキラ星さんです、ブックライフトーク印象に残りました。帰国子女のラランドの西田さん、ドイツの図書館でエルマーの冒険を読み、現在実家出勤中。あの武田砂鉄先生に本棚を褒められた男、黄色い鉛筆で書き込みながら本を読むのはルノワールの指定席などなど、西田さんから飛び出る本の話どれも楽しかったです。ただ本を読んでいると先輩芸人にバカにされる話は切なくなりましたともおっしゃってます。レクさん、
はいね、西田さんが本を読むとおっしゃってた、ええ、ね、あの店、まあ別に本人が言ってたから言っていいんだと思いますけど、そうですね、ルノワール高田の馬場店の指定席ね、
は
い、
めちゃくちゃ具体的におっしゃ
ってた。僕もね、はい、僕も時々いますよここ、
そうなんですか。
ここたまにいますよ、ルノワール高田の馬場店喫煙席。
へー、はい、そうなんだ。
ここにいるんだと思って、もう場所も分かって行ってる場所、あ、そう、なんか あそこみたいな感じで聞いてましたけど、
ね、へー、はい、なんか半地下みたいにちょっとだけ下がった場所にあるってね。
そうそうそう、
店内の中で
ちょっと下がってんですよね、うん、
ね、面白かったな、
はいはいはい。そして、まあ、西田さんね、すごい語り口がすごく柔らかいんですけど、
はい、
よくよく聞くと言ってること意外と辛辣みたいな感じでは
はは
ね、速読するやつは信用しないとかね、速読が偉いと思ってるでしょみたいな話とか、あと自分の好きな本をおすすめするやつはセンスの見せつけみたいでね、やだみがあってすごい嫌なんですよそういうのとか言って、はい、明らかに歌丸さんと宇垣さんが普段やってることですよね、これ
やってることっていうか
2人で、2人でやってることをめちゃめちゃ批判してましたけどね。
あ、なるほど、
そう、うん、まあでも語り口が柔らかいっていうか、それでも嫌な感じにならないのがまあさすがの和芸という感じですよね。
そうですね、柔らかくて聞きやすくて優しい感じがしました。
はい、うん、ね、いやでもなんか勉強になることもいっぱいありましたね。今青空文庫っていうのがね、ちゃんと読みやすい文体の現代語的なやつもあるんですね、
うん、ね、そうですね、うん、
始まった頃はね、昭和30年代かみたいな文体のやつが多かったんですけど、
ええ、
今はちゃんと読みやすいやつが出てるとかね、
確かに
勉強になったりとか、
うんうんうん、
これいつもでも僕このコーナー聞いて思うんですけど、後半の取り調べコーナーで、
はい、
実は読んでない本とか挫折した本とか読んだふりしてる本とかっていう話になるじゃないですか。
なりますね、お決まりです。
で、はい、うん、割とゲストの方もそこ来ますかみたいな感じで話してくださいますし、
はい、
で歌丸さん宇垣さんもそれに共感するんだけど、
はい、
僕とかそんなにこう読書家キャラじゃない人間からすると、
ね、
あ、そういうもんなんだって感じなんですよね。
ほうほうほう。
いやだって我々別に読書家っていうキャラでやってないから読んだふりする必要とかないじゃないですか、うん、
確かに。
いや読んでないですって言えばいいだけだから。
確かに確かに。
これはやっぱり読書家特有なんですかね、これは ね、
ね、本好きだからこそお互い様そう成り立つようなところでもある
なんですかねこれはね、はい、
そっかそっか。
実は読んで、まあ我々は実は読んでないも何も、いやほとんど読んでないんでって感じじゃないですか
そうですね、あ、別に気負わずに答えられるみたいなね。
そうそうそうそうそう。
ありますよね。
そう。そこ来ますかでもないですね、我々からしたら。大丈夫
ですね。そうですね。
読書家の人からしたら結構クリティカルな急所なんでしょうね、これはね。
そうですね。
だから毎回後半が盛り上がるっていう、ね。
そうですね、はい。面白いな、後半と思って。
ね、
う
ん、蔵書数を誇るみたいな話とかね、いっぱいあるとかっこいいみたいなね。うんうんうん、かっこいいみたいなね。話とかね。
ありましたね。あと、よっぽど西田さん、やっぱり、お家の中でもう、とにかく本ばっかり読んでてね、もうちょっと泣かしちゃったみたいな話もありましたもんね。なんかすごい、そんなにすごいんだって詳しく聞いてほしいんですけどね、特集をね、皆さんには、ね、そう、とんでもないんだ、
まあ、あれは本読んでたせいっていうよりその前のね、
うんうんうん、
同居されてる方が作ったご飯に対するコメントがいただけなかったっていう気もしますけどね、
まあ、
今日は茶色いなっていう
本当に西田さん赤裸々にね語ってくださってますんで、この特集で面白かったですよ、
はいはい、うん、ね、でも本当芸人さんが楽屋で本読んでると先輩にいじられるとかっていうのが ね
なんか ねそれって思いましたけど、うん、
それで芸人の人は読書が意外といるはずなのに誰も本読んでるって言えない、
ね
え、頭ええなって言われるっていうね、う
ん、まあね、いじるいじられみたいな、あの芸人さん同士のっていうのもあるのかもしれないですけど、どうなんですかね、ちょっと分かんないですけど、ね、
まあね、歌丸さんも言ってましたけど、うん、でもいじり方が中学生かよっていう、
ね、確かにそうですね、なんかね感じましたよ、はい、あ、そう、歌丸さんなんですけど、ちなみにですね、先ほどのカルチャートークで話題になりましたけど、歌丸さんが小池徹平さんと交換したのは、交換したというかプレステのフレンド登録でしたね、これちょっとチャットで
フレンドのフレンドと
そうでした、失礼しました、フレンドになったなっていうね、ありましたね、はい、
でもお互い何の交流もしないっていう ね、
う
ん、いるなと思って
るだけ、ね、あ、やってるなゲームっていうね、確認をしてるっていうそんな関係でもあります、
はい、そんな感じでございます、
はい、ありがとうございます。続いては3日水曜日参ります。
水曜パートナーの日比真央子です。8月3日水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークは、日本でも大ヒットしましたタイ映画バッドジーニアス危険な天才たちのバズ・プーンピリア監督、スタジオにお越しくださいました。本日から日本公開となる最新作プアン友達と呼ばせてについてお話を伺いました。7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは、7月6日にニューアルバムシャインをリリースしたシンガーソングライターのジャンク藤山さん、番組初登場でした。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは、世界初の女性映画監督どころか映画産業の黎明期を率いたパイオニア的存在なのに映画史から姿を消したアリス・ギーって一体誰なんだ特集。映画監督アリス・ギー・ブラシェについて映画研究者斉藤彩子さんに解説していただきました。監督として100年以上前にもものすごい数の作品を撮影していて、さらに映画会社では経営者としても大きな存在感を放っていたアリス・ギー・ブラシェなのにもかかわらず、映画史にはほとんどその名前が残っていません。彼女のオリジナリティと、とにかくもう面白い、その面白さがみなぎる作品は、たとえ文書に歴史書に残っていなくたって、まあ、今また再び注目されることこそが証明とも言えると思いますが、その魅力は消えることはありません。初だからとか女性だからとか、そういったことはもう一切関係なく、ただただ素晴らしい面白い作品ばかりですので、100年ほど経った今再びアリス・ギー監督のその才能を堪能したいものです。以上水曜日でした。
はい、レクさんいかがでしたか。
はい、この日は20時台ですね、はい、アリス女性映画監督アリス・ギー特集、これ大変勉強になりましたね。
ね
え、私割と映画の黎明期のお話とか結構好きなんですけども、ちょっと学生の頃学んだりもしてたんですけど、映画史とか
は。あ、そうですか、はい、
やっぱりね、アリス・ギーはね、うん、まあ、名前はあった気はするけど特に記述がなかったっていう感じでしたね。僕が学んでたのは90年代の、初頭とかだったりするんですけど、
はい、
やっぱり物語映画最初に作り出したのはメディエスだよねみたいな感じで習った記憶がありますね。まあ、メディエスのやっぱ月世界旅行がエポックメイキングだったねみたいな感じで習った記憶があるので、まあ、で、はい、翌年のやっぱ大列車強盗で本格的な物語映画スタートみたいな風に習った記憶があるんで、このアリス・ギーさんがそのね、月世界旅行より 5,6 年前にすでに物語性のある映画を作っていたっていうのはちょっとこの特集で初めて知りました。
なるほど。もう私はこのアリス・ギーさんの存在自体初めてで、もう全部が新鮮で勉強になりました。はい。
ね、そして番組ツイッター が、アリチャギーさんの作品 YouTube のリンクとか貼ってくれてて、
あ、アトロクのこのアタシュザンクション
のツイッター、そうそうそう、もうあの権利が切れてるんで YouTube とかに、うん、結構上がってて、
そうですね、で
そのお話に出ていた、うん、そのキャベツ畑の妖精のやつとかありましたね、
は
い、
あ、そうですか、
はい、とか、はい、貼ってくれてたやつ一通り見たんですけど、
なるほど、
いや番組ツイッターいい仕事してんなと思って見たん
です
けど、
そうですか、はい、これからも続けていきます、
ね、そうそうそうそうそう、ね、あの翌日のね、うないさんの顔芸とかもなんかリアルタイムでバンバンツイッター上がってて、ええ、あ、なんか最近番組ツイッターちょっと良くなってんじゃないのと思って、
へえ、意識してるんですね、
ツイッター見たりもしたんですけど、
ね、はいはいはい、そうですか、ありがとうございます
ね。でもこのアリスギーさんが結構そのまあこの時期って本当日進月歩でもあるんで、ええ、誰が最初にやったか問題っていうのはなかなか難しいところあると思うんですけども、100年以上前の話ですし、
はいはい、
ただそのいろいろ挑戦していた技術的なチャレンジっていうことで言うと、うん、ええ、あの特集でおっしゃってましたけど、うん、音声を登録して
あの、ね、
うん、そうそうそう、まだ無声映画の時代に、はい、まあ、陶器映画的なことをやろうとしたりとか、うん、まあ、あと最初期の陶器映画やったり、あとフィルムに着彩でやったり、あと逆回転とハイスピード撮影とかは、うん、アリスギーさんが最初なんじゃないかみたいなね、お話とか
ね、え、すごいですよね、はい、だからチャレンジというか挑戦を本当数々されてたんだなって。
そうね、だからで、うん、26個とかもしてたっていうんで、はい、物語映画的なことを始めたっていうこともありますけれども、ええ、割とテクニカルなことにすごく興味があった方なのかなっていう感じがしましたね。
ああ、なるほどね、
うん、これでもすごい、やっぱこの時期はでも本当に映画の発展って凄まじくて、
はい、
その1900年前後に初めて物語を撮り始めて、うんうんうん、そっからたった10年ぐらいで、
はい、
グリスの国民の創生が生まれるんで、
ええ、
もう現代に使われているのは映画の技法のね、ほぼほぼがこの国民の創生で生まれてるって言われてるんで、
は
あ、はい、まあと、あとまあイントレランスですね、やっぱり、
うんうんうん、
でほぼほぼ生まれて、まあ、そこから10年後のエイゼンシュタインのポチョムキンで、まあ、ほぼほぼ完成するって感じですかね、現在使われてる技術っていうのは。だからもう始まって最初はリュミエール兄弟が、うん、記録映像っていうかシーンを撮ってるだけ、なんか、はい、誰かが何かやってんのをただ撮ってるだけっていうのが、まあ元々の始まりだったものが あっという間に物語を撮っていくように変化していくんですよね、この時期。もうだから最初の頃は演劇的なね、その三面壁があるのを正面から撮って、フルサイズでただ全身入るので撮ってるだけっていうものから、まあたった十数年でクローズアップ入れたり、まあモンタージュ撮影ね、グリスモンタージュとかエイゼンシュタインモンタージュっていうんですけど、まあいろんなモンタージュとかが作られて、もう今使われているような映画の編集や撮影がほぼほぼ完成していくんですよね、この30最初の30年ぐらいですかね。
へ
ー、だからこの時期はなんかすごい、あ、もう進歩が目まぐるしいんで、この時期のは見てて面白いですよね。
あ、そうですか、かなりのスピード感だったんですかね、はい、やっぱりね。
いや、もうすごかったんだと思います。誰かが何かやったら、俺もやってみようって感じで、みんながこうどんどんどんどんどんどんいろんなことに挑戦して
たみたいですよね。面白そうですね。そうですね。うん、
いや、この時期は面白いですよね。
へー、そっか。
はい。まあ、そんな感じでございますんで、はい、こういうね、映像の歴史とか興味ある方は、ぜひぜひ聞いてみてください、
うん。ありがとうございます。さあ、続きまして、4日木曜日です。
木曜パートナー、TBS アナウンサー、うないりさです。8月4日木曜日、振り返ります。まず6時30分からのカルチャートークは DJ ユニットソイ48の高木慎介さん、宇津木圭一さんが仲間たちと書き上げたアジアンカルチャー満載のタブロイド誌 OMK 新聞と書いてワンメコン新聞について伺いました。こちらはですね、タイ料理屋さんなどで販売しているということなので、見つけた方はぜひ手を伸ばしてみてください。そして7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは、自身初のソロアルバムソリッドステートアウトサイダーをリリースした岸本亮さんによるスペシャル取り押し音源をお聞きいただきました。今回の音源はですね、未発表曲がたくさんあるとても貴重なライブとなっておりますので、ぜひぜひタイムフリーの期間中に聞いてください。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは、ゴッドファーザー制作の裏側を描いたドラマジ・オファーが最高だ特集をお送りしました。このドラマを絶賛しているアートディレクターで映画ライター高橋よしきさん、スタイリストの伊賀大輔さん、そして映画ライターの村山明さんも参戦し、ドラマジ・オファーとゴッドファーザーの魅力を語り合いました。ジ・オファーはゴッドファーザーの制作舞台裏を未来人目線で楽しめるのはもちろんなんですが、当時のハリウッド事情に詳しくなくても、その描かれている小ネタに 詳しくなくてもやっぱりハリウッドっていう世界自体がとっても華やかだから本当に見ていたくなるドラマでした。ぜひぜひまだゴッドファーザーを見たことない方は映画パート1を見ていただいて、そしてドラマジ・オファーも合わせて楽しんでみてください。以上木曜日でした。
はい、レクさんいかがでしたでしょうか。
はい、今週はもう木曜日はもう頭から最後まで全部面白かったですね。
お
まあまあまあオープニングはね、あの万人に聞けとは言わないですけども、まあオープニング何話したかっていうとセブンイレブンのカレーフェアが始まって、
ね、
食べたいから誰かカレーを買いに行けっていう圧をスタッフにかけ続けるっていう、うないさんがスタッフに圧をかけ続けるっていうね、
あ面白かったな。
だけど引っ張りで、オープニングでその話をして19時半に実際、スタッフが買ってきてくれて実食するコーナーがあったりするので、ね、まあそういうそういうくだらないのが好きな人は頭と19時半聞くといいんじゃないですか、
ね、カレー食べたくなりましたね、ロカプレート。はい、
はい、そして18時半ね、タブロイド紙、
はい、
ソイ48の、ワンメコン新聞ね、 OMK これ面白かったです ね、 これ
面白かったですね。
タイ料理屋しか売ってないんですね。
ね、
うん、なんかあんまり詳しいこと言ってなかったですけど、なんかタイの工業高校のなんか特集記事みたいなやつが僕はすごい読みたいなと思って
ありましたね。
これ多分なんかバイオレンスな事情が出てるんですよね、多分ね。
ね、なんかそんな感じでしたよ。
おそらくそんな雰囲気でしたね。あの、僕の友人がタイに、タイに住んでもう10年ぐらいの友人がいるんですけど、で何年ぐらい前かな、数年前に訪ねて、うん、僕タイに行った時に久々会って聞いたんですけど、はい、タイどうって聞いたら、まあ、とにかくタイの高校生が、めちゃめちゃ喧嘩がやばいっていう話で、
喧嘩が、あ、喧嘩の
仕方が激しいんですって。
あ、そういう
構想が激しい。
あ、
バスの中とかで、はい、あの鉄パイプや金属バットで殴り合いが始まるみたいな感じで。
それ今っていうか別、あ、かなり前の話ですか。そういう、
いや 5,6 年前ですね。
あ、そうなんですか。
だからタイの新聞の三面記事読むとそういう高校生同士のバイオレンスな戦いの記事がもう毎日のように出てるみたいな。
そういうことなんだ。へ
え。聞いたら、どうも日本の不良漫画がタイの高校生の間ですごい流行っていて、
はい、
あのクローズとかワーストとかがタイの高校生が大好きなんですって、
はい、
月刊少年チャンピオンでやってる、そう、そんで、やっぱり離れてる人ほど本場に近づきたくてエクストリームなことやっちゃう感じってあるじゃないですか。
漫画を実践してほしくないな。
そうそうそう、日本ではあそこまでやらないんだけど、
本当に、
日本ではみんなこういうことやってるらしいぜって言うんで、あの漫画読んで影響受けて結構やっちゃうらしくて、はい、タイの道端の露店とかで、やたら金属バットとか、ナタとか売ってて、
あら、
物騒なものがいっぱい売ってるんですよ。これ何なんですかね、
ダメダメ、
これ高校生向けなんだよって言って、そうで高校生が買うんですって。恐ろしいな。
そうなんだ。
いや確かに、そんで僕もタイのその現地の人が歩くようなマーケット歩いてたら、
はい、
あのクローズとか読まれてます？ワーストとか。
あ、僕あの経てます。はい、読んでます。
はいはい、うん、あれですよ、武装戦線って書いてある T シャツ着てるやつとか全然歩いてんですよ。
あ、しかもそれ本気のやつ、それともなんかこう マニアっていうか漫画好きっていう感じでもなく、カジュアルな感じ。
いやいや、もう悪そうなやつが武装戦線の T シャツとか着て歩いて
る。あ、そうですか。
そうなんですよ。なんで、まあそういう影響もあるんでしょうね、きっとね。
なるほどね。まあ愛してくれるの嬉しいですけどね、日本の漫画。そうか、
ね、やりすぎないように
っていう ね本当に本当に、まあ、うん、
はい、ね、日本来たらびっくりするでしょうね、意外と平和でね。
ほぼそんな人いないみたいな感じで。
はい
はい
はい、そして、19時はライブ&ダイレクトも素晴らしかったですね、これね、木本涼さん、これもね、はい、ぜひぜひ皆さん聞いてください。
ラジコタイムフリーでお願いします。はい
はい、そしてやはりこの日はこれでしょう、二重時代ドラマジ・オファー、ゴッドファーザーにかけた男が面白すぎる特集。
はい、ね、
高橋由紀さん、伊賀大輔さん、村山明さんでございます。
はい、ラジオネームぼちぼちいこかさん、映画ゴッドファーザーの制作過程を描いたドラマジ・オファーの特集楽しく聞きました。高橋由紀さんの解説や皆さんのハマりポイントを聞いた上でドラマを見直すとまた違った視点で楽しめます。特集を聞きながら日本で仁義なき戦いの制作秘話をドラマにしたらどうなんだろうと想像しましたというご意見もいただきました。レクさん、
ねえ、想像しちゃいますよね。
な
んで日本はできないんだろうってやっぱ僕も思いながら見ちゃいますよ ね。
こういう制作の裏側のドラマってことですか。
制作の裏側とかはテレビドラマとかでたまにあるけれども、 そっちの方面の付き合いの話って、うん、なかなか日本って実現できないですよね。
ああ、なるほど。
昔はね割とズブズブで制作していたはずなのに、ある時期からね、はい、そういう業界と関わりありませんからみたいな感じになってますもんね、うんうん、
なるほどなるほど。そっか。
いやでもこれご覧になりました山本さん？
まだ見てないです。ジオファー手出してないです。
まだですか、これはね本当めちゃめちゃ面白いです。
めちゃめちゃなんですね。
めちゃめちゃ面白い。もうこれ超おすすめです。うないさんもおっしゃってましたけど、うんうん、やっぱりねゴッドファーザーのパート1を見てから見た方がいいですね。
ああやはり、
はい、うんうん、この特集内でも言ってましたけども、ええ、いろんな有名なシーンの裏側みたいな、はい、このシーン撮るのにはこんな苦労があってこうやって実現したんだっていうのを、ええ、まあ描くんですけど、実際のそのシーンは出てこないので
ね、言ってましたね。
そうなんですよ。だから事前にゴッドファーザーを見てないと、うんうん、どのシーンでどうなったんだろうっていうのが分かんないまんまなので、はい、まあ、先に知ってた方が多分楽しめると思います、
ね、はい。ゴッドファーザーね最初の1は見てるんでもうすぐ入れるんですよ、このドラマにはね、ちょっと楽しみだな。
じゃあもうすぐ入っちゃって大丈夫です、
ね、はい。そうなんですよ。
僕はね、うん、ジオファーの知識を全然持たないまま見たんで、ゴッドファーザーずいぶん見てないからもう結構忘れてるから見直しとこうと思って、
はい、
よしはいいのにパート3まで見ちゃったんですよ。ワンツースリーって先週そう
全部ね止まれなくなっちゃ
った。したら見てみたら、うん、これパート1のメイキングだけじゃんっていうさ2と3見なくてよかったじゃんっていうさ、特に3なんてさ、まあいろいろ微妙な作品ですから、
あ、そういろんな意見ある
んだ、ね、なんだよと思って、うん、もうちょっと調べてから見ればよかったなと思いましたね
そっか、
このドラマ見る前に必ず見ていた方がいいのはゴッドファーザーの1作目だけど、
1作目ありがとうございます。
2、3は、まあ、無理して見なくても、うん、まあ2はちょっとね、はい、話題には出るので、
ええ、
まあ余力のある方はどうぞって感じですけど、まあでもゴッドファーザーってどれも1本3時間あるので、
はい、結構ね
なかなか気軽に見れる映画じゃないので、うん、2はもう3時間20分ぐらいあるんでしたっけ、15分とかね、なので、
ええ、
はい、まあ1作目だけでいいんじゃないかなって気がしますけど、
ね、リクさん全部見たんですか、はい、ジオファーということは。
あ、もう見ました見ました、もう一気に見ちゃいました、面白すぎて先週、
はい、そうなんですね。リクさん的にはどん面白いというとどこら辺とかっていう、うん、
いや、 やっぱりその特集でも皆さんおっしゃってましたけど、やっぱりその、まあ、まずはプロデューサーの仕事って、まあ、僕はどういうお仕事か知ってはいるんですけれども、
はい、
その映画って映画業界ってうないさんとかもおっしゃってましたけど、やっぱり監督のものにされがちなんですよ、は
い、
映画ってもの
は、ね、俺はもう言う通りと思いました、うん、
はい、でテレビドラマは脚本家のものになるじゃないですか、
はい、イメージとしてはあります。
手柄も手柄も失敗も、うんうんうん、テレビは脚本家のもの、映画は監督のものってなるんだけれども、うん、だからたまにね監督の生涯を描くみたいなのとかって映画やドラマであったりするけど、まあ言うほど盛り上がらないんですよ、はい、監督は何か実現したいと思った時にやり取りするのがスタッフとプロデューサーだけなんですよ。
あ、
で監督と現実をつないでる間には全部プロデューサーが入ってるんで、監督やスタッフが持ってるビジョンを実現するために動くのは全部プロデュー制作プロデューサーなんですよ、
うん、
だから制作プロデューサーを主役にした方が面白いのは当たり前っていうか、
は
あ、それをやっとやってやるドラマが出たなっていう感じがまず面白かったですね。
なるほどですね、
はい、でやっぱり制作プロデューサーってやっぱりそのお金と現お金会社、はい、
会社、
あと現場その3つの板挟みになる仕事なんですけど、ゴッドファーザーはジャンルがジャンルなのでプラスそれにマフィアが入ってくるのが面白いんですよ、はい、やっぱりね。
ああやっぱり そうね、
その会社と現場とマフィアとお金の4つの板挟みになるっていうのが普通の現場より面白いんで、このドラマがめちゃくちゃ面白くなったんじゃないかな。
あ、そっか、要素がちょっと多いしというそこら辺がね。
そうですね、普通のドラマだったらこの映画だったらマフィアこんなにね重要になってこないですから。
はい
やっぱ命がかかってるっていうのがね、やっぱり、まあ、そういう意味で言うと、だからさっきメールにもあったように、
はい、
あの頃の東映の実力もんとかやりゃいいのにって思うんですけどね。
なるほど、
はい、
そこは日本じゃなかなか踏み出さないんだろうっていうの
ね。
あ、なるほどね、
そうなんですよ、そうか、そういう踏み出せばいいのになとは思いますけどね。はい、まあ、あとこの特集の中でも、はい、歌間さんと YOSHIKI さんがおしゃべりしてましたけれども、映画のポスターが、
うん、
まあ、有名なその原作本と同じデザインのポスターになったんですけれども、はい、ポスターのデザイン案では、うん、キャストが V 字型に並んで、うん、白バックで並んでる爽やかな目だポスターみたいなのが、
はい、
一番有力だったんですよね、それを力技でみんなで力を合わせてひっくり返してって、
はい、
今採用されてるものになるんですけれども、はい、でこんな V 字型とかダサいありえないとか言ってあのドラマ台で否定されるんですけど、はい、このジオファーのポスターは、うん、そのドラマ台では否定された V 字型ポスターを採用してるんですよ。
おう、
そうなんですよ。この作品のポスターは白バッグに V 字型にキャストが並んでるのが採用されているのが面白いなと思って、
なんかかっこいいですね逆に。
そうなんですよ、劇中ではダサいって言って指定したやつをこっち、この作品では採用してたりとかしてね。
そう、面白いな。
なんかもうだから、まあ、村山さんがとにかく、あと後半村山さんが来てからのねトリビアがすごいんで、
はい、そうですね、あ
のこれもだから、うん、やっぱりいい順番としては映画のゴッドファーザー忘れちゃってる人はもう一回見直して、オファーを見てこの特集を聞くっていうのは多分いい順番じゃないかなと思いますけどね。
ありがとうございます。これはもう間違いなく見るべきですね、はい、ちょっと楽しみ増えたな。
いやいや、もうこれ絶対見た方がいいです。めちゃめちゃ面白いですこれ。
皆さんもぜひネットフリックスドラマジオファーです。失礼しました、 U-NEXT だ、 U-NEXT、 U-NEXT、 今日歌丸さんが紹介してくれたのはネットフリックスだったな、ドキュメンタリー、は
い、U-NEXT ね、ちょっと高いなと思う人いるかもしれないけど、ピースメーカーも見れるし ね、
そうですね、
漫画も読めるし、もう、ね、
本当に本当に、はい、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。本当にもう最高ですので、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ。さあということで本日振り返りで紹介した各コーナー、ラジコのタイムフリー機能やスマホアプリ、ラジオクラウド、アマゾンミュージックなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上ここまで今週のアトロク振り返りました。この後は来週1週間の予定まとめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。まずは8月8日月曜日、この日の6時台 TBS ラジオでは特別番組を放送するため、6時から7時はネット局のみの放送になります。6時半からは映画ライターの飯塚克美さんによるおすすめの最新映画ソフト紹介、7時からのゲストはシンガーソングライター佐藤萌歌さん、8時からは作曲家アントニオ・サリエリの功績をライターの影原志保さんと翻訳家で音楽ライター白沢達夫さんの案内で見つめ直していきます。9日火曜日、この日のオープニングではミニ特別企画、 TBS ラジオ交通情報キャスターの白井京子さんにお盆の渋滞予測や注意事項を伺います。6時半からは漫画研究者伊藤優さんに注目の漫画展紹介してもらいます。7時からは番組月1レギュラー TRF のリーダーで盛り上げ番長の DJ コウさん登場、8時からは人工音声合成ソフトボーカロイド、通称ボカロの声がどのように作られているのか、ペペロン P としてボカロ黎明期より活躍し現在は講師なども行う小座新さんに解説していただきます。10日水曜日、6時半からのゲストは写真評論家の内林俊さん、7時からは沖縄出身のシンガーソングライターアンリーさん初登場、8時からは大学洋楽教学マイウェイウェイ代表曲真夏の強化合宿編、皆さんが夏浮かれている時に聴いている曲と浮かれエピソード募集中、メールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp までお願いします。ゲストは音楽ジャーナリストの高橋義明さんです。11日木曜日、6時半からはオカルトスピリチュアル悪徳商法研究家の雨宮淳さんにオカルト好きがカルトや陰謀論にはまらないためにどうすべきか解説してもらいます。7時からはシンガーソングライターのマハラージャさん、マハラージャンさん登場、失礼しました。8時からは世の中にあふれるキャラクターがいつ誕生し社会でどのような役割を果たしてきたのか、ちくま新書キャラクターとは何かの著者ライターの小田切博さんに解説してもらいます。そして12日金曜日、6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン、ジュラシックワールド新たなる支配者を評論、7時からは DJ セロリさん登場、8時からは1週間の番組を振り返るアトロクフューチャー&パスト、次回のゲストも映像コレクタービデオ考古学者コンバットレックさん来てくださいます。さてハイパーヨーヨーのライブ&ダイレクト赤坂は夜の7時に乗せてそろそろお別れですが、レクさん来週はいかがでしょうか。
はい、まずは9日火曜日失礼、20時台ですね、人工音声合成ソフトボーカロイド、ボカロの声がどのように作られているのかっていうのはね、これおそらく実演などを交えて解説いただけるんですかね。
面白そう
ね、ちょっとこれはなかなか面白い特集になり
そうですよね。ラジオとの親和性も高そうだな、はい、声っていうことだね、うん、はい、うん、
はい、そして木曜日6時半から、
はい、
悪徳情報研究家の雨宮淳さんに、はい、オカルト好きがカルトや陰謀論にはまらないためにどうすべきかっていう、これも面白そうですね。
ねえ、どんなことになるんだろう、
うん、まあね、今の時代ね、ちょっとカルトとか陰謀論っていうのがね、非常にいろいろ問題になってますので、非常にタイムリーな特集ではないかと思います。はい。そして、20時台ですね、木曜日、カルチャートーク、はい、キャラクターがいつ参上し、社会でどのような役割を果たしてきたのかというのが、ちょっとこれどういう話になるのか全然わからないんですが、うん、ちょっとこれも興味深いですね。
キャラクターというと、とにかくメジャーキャラクターのことですか？いろんなマスコット、
まあ、
うん、
漫画とかだけではないんじゃないですか、きっと。
とか、
まあ、例えば僕ね、大阪万博とか、ね、はい、オリンピックに万博って、そんなにね、それ2つやったからって都合よく景気よくなんないよとか冷ややかな目で見てたんですけど、はい、まあ、今でもそういう気持ちはあるんですけど、ええ、あのキャラクターに脈々様って名前ついたら急にね、ちょっと興味出ちゃったりとかね、しちゃいますからね。良くも悪くもキャラクターってやっぱ力がありますよね。
なるほど。レクさん、ありがとうございました。はい、アトロクまた来週。
はい、どうもです。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
フリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
セラプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります
。笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前、
なんで言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ、毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。